いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。
こんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリーサウンドエクスカーション。この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さて、今夜は札幌在住のミュージシャン、番組ほぼレギュラーことミニキュートの斉藤智康さんと一緒にお届けいたします。今回のテーマは斉藤's Now Playing、 斉藤さんが最近聴いている音楽ということで、斉藤さんにざっくばらんに選んでいただきました。まあ、とはいえですね、その時々で気になる音楽というのは誰しもがですね、何かしら傾向といいますかテーマがあるものでして、今の斉藤さんはどうやら80年代イギリスのマンチェスターあたりに目が向いているようです。80年代マンチェスターの社会的背景といえば、サッチャー政権下で経済が低迷して失業率も増加していた時代、そんな退屈で憂鬱なムードの街で生まれ、若者たちの心を捉えた音楽を今日は掘り下げていくことにいたしましょう。最後までごゆっくりとお楽しみください。ヒッコリーサウンドエクスカーション、それでは今夜も音の小旅行に出発です。斉藤さん、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、今回はですね、斉藤's Now Playing ということで、斉藤さんが個人的にここ 1,2 ヶ月に、よく聴いている作品ということで選んでいただきました。それでは早速こちらのナンバーから聴いていきましょう。1曲目はザ・スミスで There is a light that never goes out という曲でした。
ザ・スミスですね、80年代初頭から、中盤ぐらいまでかな、活躍したイギリスのバンドですよね。
そうですね、
このバンドの全盛期です。1987年にボストン、でのライブ音源っていうのを、からご紹介しました。私がこの番組に出演させていただいた時にご紹介したコーネリアスのニューアルバムを聴いてて、それからね、急にスミスが聴きたくなって聴き始めたらもうハマっちゃったという感じですね。
なるほど
ね。なんか正直言って、このなんか結構ね、皆さんもそうおっしゃる方多いんですけど、そのモリッシーの歌が乗るとちょっとなんかお経っぽく聞こえて、なんか全部同じ曲に聞こえるみたいなのって正直僕もそうだったんですよね。なんだけど、なぜかそのコーネリアスのニューアルバムを聴いた後でスミスが聴きたくなって、聴き直してみたら、ああ、なんか全部モリッシーのメロディーと言葉がいいなって、急に心地よくポップに感じ始めて、それで聴き始めましたね。なんか前、久能さんとオフレコでお話したことがあったと思うんですけど、ジョニー・マーが作曲していたと思いきや、なんかこう、ジョニー・マーのソロを聴いて、モリッシーのソロを聴くと、なんかね、結局メロディーも含めて、なんかモリッシーの世界観がスミスそのものだったんだなっていうのは、今更ながら気づきますよね。
じゃあこの次の曲もそのモリッシーのね、魅力が感じられる曲だと思いますので聴きましょうかね。
はい、
はい。2曲目はモリッシーでノーベンバー・スポンドア・モンスターという曲でした。
はい、これは、ザ・スミス解散後にソロデビューしたモリッシーが、出したシングルで6枚目のシングルだそうですね。
おー、なるほど。
これはまあライブバージョンですね。
そうですよね。
ベートーベン・ワズ・デフっていう、モリッシーらしいタイトルの。
そうですね、すごいですよね。
そうなんですよね。これが、ね、1995年に出たんですね。そのライブバージョンから95年。
はいはい。
だからちょうど僕らがこう、 ストローゼスとか、あの辺をこう夢中になって聞いてた時に、もうモリッシーはまあ割とソロで着々とキャリアを積んでいたみたいな感じですよね、今思うと。
そうですね、なんかこの曲聴くとやっぱりそのマンチェスタービートに接近しているような感じがありますね、なんかね、
うん、そうですね、世代が次の世代をちょっと後追うみたいな、うん、まあミュージアンとしてはまあよくありがちなパターンだとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあなんて言うんでしょうね、これは作曲はデフスクールっていうバンドをやっていた方、うん、クライブ・ヤンガーかなの作曲なんですけど、
はい、
まあ、このライブバージョンに関してはよりこうマンチェスタービートに近づいているというか、
うんうんうん
うん、まあ、その時代に沿ったライブバージョンのアレンジがされてますね、
うん、なるほど。その、まあ、スミス解散後でね、まあ、モリッシーは結構あの積極的にソロ活動をすぐ始めたイメージがあるんですけど、大田さん、モリッシーのソロについてはいかがですか？
いや、モリッシーのソロはね、
うん、
お恥ずかしい話なんですが、もう最近です、本当にそのコーネリアスを聞いて、
うんうんうん、
スミスいいなと思って、
うんうん、
そこからこう全部今までのソロを買い集めて、うんうん、今夢中になって聞いている状態です、
うんうん、
だからもうソロとはね、うんうん、聞いてなかったですね、もう。
お、じゃあ結構最近その良さを発見してるみたいな。
そう、昔はね、あの、まあ、久能さんも読んでいたであろう、うん、ロッキーモン、はい、
あ、うん、
で、スミスは素晴らしいんだけど、モリッシーのソロはねみたいな、
うん、確かに、
うん、ことを書かれていて、まあ、うん、僕もね子供だったので、
うんうんうん、
そうなのかっていうことでずっと聞いていなかったんですね、はいはいはい、なんか不勉強さがすごいお恥ずかしいエピソードではあるんですけども、はい、はい、
そうですね、僕もねやっぱソロちゃんと聞いたのはやっぱその割と最近にその、
うん、
Apple Music とかで配信で聴けるようになってからですね、はい、うん、うん、でこのアルバムはちょっとまだ聴いてなかったんですけど、実は、
うん、
この曲もいいですね。
いいですよね、うん、やっぱり、うん、あの時代性を帯びているというか、うん、モリッシーのソロを聴いてみると、やっぱりソロのキャリアの初めの頃、例えば80年代の後半ってやっぱりその時代のサウンドになっているので、
うんうん、
若干まあちょっと古臭いなって感じるとこも正直、はいはい、サウンドとしてはあるんだけど、うん、やっぱりライブバージョンはね、うん、その分なんかタイムレスで聴けるので、
うんうん、
このベートーベン・ワズ・デフはねすごいよく聴きますね最近、
うん
うん、
3曲目はニューオーダーで The Perfect Kiss という曲でした、
うん、これはまあニューオーダーお好きな方だったらもう本当代表曲ですよね。ブルーマンデーとかと並んで、はいはいはい、代表曲、うんうん、The Perfect Kiss のこれは、ライブバージョンです、ね、最近ですね、もう2017年
そうなんですね、
うん、のライブバージョンですね。
うん、
これは、元は、1985年に出したサードアルバム、うん、ローライフっていうアルバムからの一曲です、
はい、
うん、
昔から好きだったんですか？
そうですね、僕あのまあ石野卓球さん
が、あ、なるほど、
まあ、NO っていう曲もあるぐらい、
はいはいはいはい、
うん、なんであの辺でニューオーダーを認識して、
うんうん、
聞いてみたら、僕もね、うん、どっちかというとこうテクノミュージックというか打ち込み系の音楽も大好きなので、
うんうんうんうん、
そういう意味でなんかこうね、ギターロックとこう、うん、まあ打ち込みテクノミュージックが合体したっていうのは、まあ、僕にとってこう一番フィットする音楽性ではありますよね。
まああのね、イギリス国内ではかなり大きな人気があるみたいで、はい、スタジアムクラスでね、
うん、
ライブやってるみたいですけど、
そう、あとはなんか、まあ、自分でこう曲を作ったりとか、
うん、
歌ったりとかするので、なんかあれじゃないですか、うん、こんなちょっとね失礼な言い方になるけど、
はいはい、
モリッシーみたいには歌えないけど、
うん、
これだったらちょっといけそうな、
あ、なるほど、
感じもするなとか、その辺のなんかお手本みたいな感じで聞いたり、あとは打ち込みコンピューターに向かったりとかする時もありますよね、
うん、あ、確かにそのキャラクターとかカリスマ性っていうよりは、まあ、やっぱ音楽の方にね、はい、その重点が置かれてる感じなのかな、これは。
そうですね、
うん、
ただまあこの歌も結局、まあ、上手なボーカルじゃないですし、うん、あのよく言われるのがその、うんうんうん、なんだろうな、これって1985年からずっと歌ってるんですよね、本人たちにとっては。
お、はいはいはい、
なんだけど一向にこの上手くならない感じがね、ものすごく愛おしいというか
、うん、うんうんうん、
そう、
まあ、ね、ありますよね、そういうのね、うん、
普通のシンガーだったら、 歌い慣れて完璧に歌えるようになって、もう発表から結局20年30年経ってんのか、結局こう歌い崩してみたりとかそういうフェーズに入ってもおかしくないのに、もうその時の状態のままうまくもならずにずっと一生懸命歌ってる。そうなんですよ。そこがね、ニューオーダー大好きなところですね。
なるほど。
はい。
3曲目はジョニー・マーで Getting Away With It という曲でした。
ニューオーダーのボーカリストのバーナード・サムナーと、あとはザ・スミスを脱退した後の、ジョニー・マー、ギタリストのジョニー・マーが、まあ、結成した、まあ、エレクトロニックダンスミュージックユニットというのがな、プロジェクトですね。の、そのエレクトロニックの曲を近年、2015年にジョニー・マーがバンドスタイルでカバーしている、セルフカバーしているバージョンですね。
なるほど。そうかそうか、エレクトロニック時代のやつだったんですね、これはね。
エレクトロニックのまあ最大のヒット曲をまあ、ギターアレンジしたバージョンっていうことですかね。
おお、なるほど。まあね、先ほどちょっとモリシーのソロの話がありましたけど、
はい、
まあ、このスミスの、まあ、もう一方の U といいますか、このジョニー・マーのソロについてはいかがです？
ジョニー・マーのね、またソロはちゃんと聴けてないんですよね、正直。まあなんか、メロディーはやっぱりモリッシーのバージョンのが好きだけど、まあミュージシャンのとしてのあり方みたいなところで言うと、ジョニー・マーの方に自分的にはこう憧れる職人的な雰囲気はありますよね。
そうですよね。でこの20年ぐらいで、まあ個人名義でもやるようになったと思うんですけど、
はい、
割とあれですよね、その2000年代、90年代の UK ロックを踏まえた、感じなのかな。なんか割と若々しいロックをやっているイメージがありますよね。
そうですね。なんか若々しいし、あとはメンバー自体もなんか若いミュージシャンとこうてらいなくやったりとか、なんかその辺がこう大御所っぽくないところが逆にかっこいいですよね。なんか自分がこう音楽的にハマれるところがあれば、ソロだろうが、単発のユニットだろうが、あとバンドに入っちゃったりとか、その辺の柔軟さがなんかこうあんまりこう難しく考えないと、まあミュージシャンなんだと思いますよね。
ヒッコリー、クノン、ヒセシがお送りしていますサウンドエクスカーション。今夜はミニキュートの斉藤智也さんと回線をつないで、斉藤 The Now Playing、 斉藤さんが最近聴いている音楽をテーマにお届けしています。まあ、あの今日の4曲振り返ってみると、まあ、大雑把に言うと、まあ、スミスとニオダみたいな感じだと思うんですが、やっぱこの辺のマンチェスターがやっぱ斉藤さんの中で今のブームみたいな感じですかね。
そうですね。あとはね、デビッド・ボーイとか、なんて言うだろう、はい、ちょっとなんかこうブリティッシュっぽい大英帝国のメロディーというか、なんかこう日本でもいろいろイギリスの音楽で影響されたミュージシャンっていっぱいいますけど、まあその日本人にはなんか出せないような独特なこう優美な感じというか、あの深みコクがありますよね、本場のミュージシャンのメロディーというのは。そこのなんか秘密みたいなのを探るっていうのが最近のテーマでもありますね。
あとこれ全部ライブバージョンだったんですけど、これは何か理由があるんですか？
そうですね、やっぱりあの時代性、サウンドでやっぱ時代性が出ると思うんですけど、まあライブはそこから解放されるので、
なるほ
どね、まあ今の耳で聞いてもこう新鮮に、あのフラットに聞けるなっていうのはありますね。
あとあのジョニー・マーのあの繊細なギターアレンジを一人でどうやるのかなとか思ってたら、結構でもうまい感じにね、なんかリアレンジしてますよね。
いやすごいですよね。あの一番最後に紹介したそのエレクトロニックのナンバーも本当はあれシンセサイザーメインのリフのナンバーなんですけど、 それをギターに置き換えるところとか、もうすごいですね。やっぱジョニー・マーはね、やっぱりこう歴史に残るブリティッシュギタリストだと思いますね。やっぱり今更僕が言ってもあれなんですけど、
あ とはまああのロッカーの中で数少ない年取ってもかっこいい、はい、ロッカーですよね。
うん、そうですね。
ルックス的にね、
うん、本人もなんか結構走ったりとかしてるらしくて、なんかあれですよ、この前ねバーナード・サムナーが書いた本をちょっとたまたまパラパラ読んでたんですけど、
うん、
あのなんだろうな、走ってる間にこうショーウィンドウを見て電柱にぶつかって怪我をしたんじゃないかみたいな疑惑もジョニー・マーにはあってそのやっぱりちょっとナルシストっていうか、まあ、あの顔もすごい昔から綺麗な顔立ちなんで、
ああまあそうですね、
自意識が高いタイプなのかなっていうので
そうなんだ、
うん、だから普通のミュージシャンは酔っ払ってどこかにぶつかったっていうのはあるらしいんですけど、まあその、うん、走りながらランニングしながら電柱にぶつかるのはまあやつぐらいのもんだみたいな書き方をバーナード・サムナーは、ねね、あの、うん、愛情を込めてしてましたけど、
ああ、うん、なるほど、
そう ありたいですよね、うん、やっぱり
まあねそうですよね、うん、うん、お送りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーション、お別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今夜の感想や旅のエピソード、普通のお便りなど番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしております。さあ今夜は斉藤ズナウプレイングということで、番組ホブレギュラーことミニキュートの斉藤さんが最近聴いている音楽をテーマに、まあ主にですね80年代マンチェスターを代表するバンドザ・スミス、そしてニューオーダー関連の曲を選んでいただきました。あのまあ個人的なことをねちょっと言いますとですね、ザ・スミスを知ったのは中学生の頃で、多分 MTV だったと思うんですけれども、あの Stop Me If You Think You've Heard This One Before というあの長いタイトルの曲をですね、まあ、PV で見たのが一番最初でした。でそのビデオはマンチェスターの街が舞台となっていまして、まあ、決して華やかではない、まあ、寂れたというか、まあ、言ってしまえばしけたイギリスの街の風景だったんですけれども、それが妙にしっくりきたというか、自分の居場所はここだなとか思ってしまって、まあ今思えばですね、あの雰囲気からスミスみたいな音楽が生まれたというのは、なんだかよくわかるような気がしますね。そしてそのビデオには、モリッシーをね、真似た少年たちがたくさん出てきて、そのみんなで自転車で走り回るシーンがあったりとか、あと小さな女の子が不機嫌な感じでカメラからそっぽを向くシーンがあったりとか、まあ、それもなんだかちょっと青春っぽさがあって、スミスの音楽のなんだろう、その屈折しすぎたロマンチストぶりがね反映されているように感じます。まあスミスを好きな人にとってはね、何を今更という感じだと思うんですけれども、そんなにスミス聞いてこなかったなという人はですね、まあ、ちょっと当時のマンチェスターの街の景色に重ねてスミスの音楽を聞き直してみるというのもいいかもしれません。それでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーション、ナビゲーターは久野久志でした。バイバイ。スミス関連の映画にもなんか面白いものがあるみたいですよね。
うん、そうですね。こっちはね、あんまそんな評判良くないのかなとは思ったんですけど、うん、ショップリフターズ・オブ・ザ・ワールドと、うん、あとは僕はね、こっちが大好きでして、イングランド・イズ・マインっていう、モリッシーとジョニー・マーが出会うまでの、
うんうん、
いかにモリッシーが うん、まあ、社会的に言うとダメな感じだったかっていうのをひたすら描いている映画で、そっちがすごく
なるほどね、
森氏のことが大好きになったきっかけの映画でもありますね、
うん、これはあれですよね、どちらも、
はい、
まあ、事実を元にした、うん、まあ、ドラマみたいな映画ですよね。
そうですね、
役者さんがやってるという、う
ん、なんて言うんでしょう、絵的にも海外ドラマっぽい小回りとか絵なんだけど、
うんうん、
あとね、あれです、はい、イングランドイズマインは多分工藤さん見ました？
これね、見てないですよ実は、うん、見よっかなとは思ってるんですけど、
そう、うん、あのね、工藤さんがね、モリシーの役をやっている俳優さんが着てる服が、うん、こうね、あの当時のなんかこうイギリスっぽい感じなんですよね、なんていうか言葉にはできないんですけど、
うん、
多分工藤さんも好きなファッションだと思うので、
あ、じゃあ多分あれですね、ナードな感じですね。
あ、そうなんですよ、そうなんですよ。
あ、うん、なるほど。
なんで話の筋よりも最初はそっちのファッションばっかり目を追って、うん、若い頃のモリッシーからだんだんこのスミス、うん、我々が知ってるモリッシーのファッションにだんだんこう切り替わっていく変遷とかも見えたりとか、うん、あとジョニー・マーはやっぱり音楽のことをメインで考えてる方だと思ったんで、うん、思うんで、なんかファッションはそん、うん、あんまり頓着しない感じとか、
うん、
よく出ていて、うん、本当に素敵な映画だと思います。
うんうん
うん、
なんかもう一つのチャプリフターズ・オブ・ザ・ワールド、僕もこれも見てないんですけど、はい、なんかあらすじ見てちょっと面白そうだなと思って、
うん、
なんかアメリカのあれですよね、若者が、まあ、スミスの解散のニュースを聞いて、
はい、うん、
でラジオでスミスの曲をかけろって、
うん、
DJ に銃を突きつけて脅迫したみたいなね、あのエピソードから来てるそうですよね、これはね。
そうですね、うん、ちょっとね、うん、劇画仕立てではあるんだけど、
うんうん、
それこそさらば青春の光のロッカースタイムモッツじゃないけど、
うん、
そんなこう対決の局面もあったりとかして、
うんうん、あ、そうなんだ、
うんうん、なんかいろんな意味でこう面白い映画ですよ、うん、両方おすすめです。
うんうん
うん、
なんかそのまあ、驚愕自体はもちろん良くないことですけど、うん、そのなんか過剰な思いっていうのがやっぱスミスファンというか、
はい、
やっぱスミスとファンってその1対1 の、 そのコミュニケーションみたいなのがあるから、
はい、
やっぱりそのそこまで行動を促してしまうっていうのがスミスっぽいかなと思いましたね、これね。
そうですね、うん、まあ、フリッパーズギターの午前3時のオプじゃないけど、
うん、
世界は僕のものなのにみたいな、我々がこう、うん、子供の頃に抱えてたこう、
うん、
もろもろがいろいろ詰まったような映画、うん、素敵な映画ですよ、
うんうん、いいですね、これもちょっと見てみたいですね、
う
ん、
そうですね、は
い、
ぜひ、
うん、まあ、スミスの曲に意外とこの番組であんまりかけてないんで、うん、ちょっとかけようかなと思いました、今日の特集聞いて、
は
い、
うん、やっぱりね、うん、イギリスのバンドっていうといろいろローリングストーンズとかビートルズとかキンクスとかフーとかいろいろあるとは思うんですけど、
うん
うん、なんかスミスってこんなにこうイギリスっていうバンドなんだなっていうのは、
うん、
なんかね、うん、今更ながら気づいて、
そうですね、
うん、本当素敵なバンドですよ、
うん、そうですね、うん、でやっぱあと僕はスミス聴いてた時はやっぱ輸入版で聴いてたので、
はい、
あんまり実は歌詞の内容とかもよく分かってなかったんですけど、
うん、
まあ、この10年ぐらいとか歌詞も読むようになって、
はい、
なんかより好きになりましたね、
うん、そうですね、うん
うん、
僕もなんか、95年ぐらいにスミスとアルバムをまとめて買って、
うん、
あんまりこう音がペラペラしてるなと思ってあんま聞いてなかったんですけど、
はいはいはい、
うん、最近っていうか2011年ぐらいに12年かな、うん、ジョニー・マーが監修したリマスター、
うん、出ましたね、
あの音質が素晴らしくて、
うん、
そのリマスターを聞きながら昔買った日本版の日本語訳を読みながら聞くっていうのを最近やってます、う
ん、ねえ、
うん、
これだからやっぱり全国のこじらせている皆さんが、はい、やっぱり必聴のバンドということですよね。
そうですね、こじらせている団塊ジュニアの皆さん、うん、ぜひ、
うん、
聞いてみてください。
歌詞を読みながらスミス聞きましょうということですよね、う
ん、結構ね染みますよ、
うん、そうですよね、
染みるし、昔の自分を思い出したりとか、あとは自分の子供の 10年後というか青春期に差し掛かった頃はこういう風になるんだろうなとか、うん、いろいろなんかねこう
なるほど、
結構いろんな楽しみ方ができますよね、ポップミュージック、うん、スミスに限らずね。
そうですね、うん、またじゃあ皆さんぜひねチェックしていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、 ということで、今夜はミニキュートの斉藤さんと一緒にお届けいたしました。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。